はようございます。藤沢ナザレン教会牧師の三山博之です。今日の聖書箇所はゼカリア書10章1節から12節。この箇所から時にかなって美しい神の御業というタイトルでお話しさせていただきます。
ゼカリア書10章1節から12節。主に雨を求めよ。後の雨の時に主は稲光を作り、大雨を人々に、野の草をすべての人にくださる。テラフィムは訃報を語り、占い師は偽りを見る。夢見る者は意味のないことを語り、虚しい慰めを与える。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので苦しむ。この群れから頭石が、この群れから杭が、この群れから戦いの弓が、この群れからすべての指揮する者がともどもに出てくる。彼らは勇士のようになり、戦場で道端の泥を蹴散らして戦う。主が彼らと共におられるからだ。彼らは馬に乗る者どもを辱める。私はユダの家を力づけ、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神、主であり、彼らに応えるからだ。私は合図をして彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数を増す。私は彼らを諸国の民の間に撒き散らすが、彼らは遠く離れて私を思い出し、その子らと共に生き延びて帰ってくる。私は主にあって彼らを力づける。彼らは主の名によって歩き続ける。主の言葉。
私たちはこの神のタイミングというのを知ろうとしても知ることはできません。どんなに苦しみにあったとしても、それが神のタイミングだとは思いたくありません。それが神のご計画のうちであったとしてもです。しかしそれが最善のタイミングであったと後々に知ることもよくある話です。その出来事があったからこそ今の自分がいる、そう感じる、そう思う人は少なくはないと思うのです。こう夜空を見上げると、もうたくさんの星があり、こう手を伸ばして伸ばせば届いてしまう、届いてしまいそうであっても、実際はその何億キロも離れていて隔たりがあるのが現実です。このゼカリアの予言とその成就というのも同じことが言えるんです。今日の箇所の前の9章には、苦しみの中にあるユダのために神の華々しい恵みが約束されています。そしてこの10章においては、民がこれを熱心に祈り求めるように期待されているということが述べられています。9章がキリストの十字架の贖いについて語っているとするならば、10章はペンテコステの霊、聖霊に関しての章であって、私たちがリバイバルを渇望し聖霊を求めるようにと命じているのです。春の雨の季節には、主に雨を求めよ。これはペンテコステの聖霊の雨を主に祈り求めよということです。穀物に穂を実らすのに雨が必要なように、今はその準備の時だから、忍耐して聖霊の大雨を祈り求めていこうということです。ここでは先祖たちが行っていたような偶像に願い求める愚かさを示しています。 テラフィムというのは家庭の守護神のような偶像であって、占いに用いられたりしましたが、この占い師も夢見る者も語ることは真実ではなくて、嘘偽りで虚しいことだけなのだ。それらはまるで羊飼いのいない羊のようにさまよっている状態なのだと、こう示すのです。しかし神は、それらの偶像の代わりに、メシアを使わされます。それは民の信仰の土台となる隅の石であり、イスラエルの住むところを固く守る杭でもあり、イスラエルの敵を征服する戦いの弓でもあるのです。このお方を祈り求めよと言われています。雨に潤った土地に種をまくように、神は種をまかれました。種をまき散らす神の御業がここにあります。そして古いイスラエルが死んで、新しいイスラエルが生まれ出るのです。この今日の箇所には、新しい民としてのイスラエルのための数々の尊い神の約束が語られています。この新しいイスラエルというのは、新約時代の教会と、またすべてのクリスチャンたちを意味しています。神は今日の箇所9節で、私は彼らを諸国の間に撒き散らしたが、遠い国にあっても彼らは私に心を止め、その子らと共に生き続け、帰ってくると語っておられます。バビロン捕囚の70年の終わりには、神の民は、パルティア、ペルシア、メソポタミア、カパドキア、ポントス、フリギア、パンフィリア、エジプト、リビア、ローマ、クレタ、アラビアに散らされて、後のこのローマ帝国領土内、どこに行ってもそこにユダヤ人がいたんです。さらに今現在でも彼らは世界中に散らばり、住み続けています。同じように、種まきをする農夫であられる神は、ペンテコステ以来、地の果てにまでクリスチャンをまかれて今日に至っています。ですから世界中にクリスチャンは散らばっているんです。この種をまくということは、死を意味します。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶと、ヨハネによる福音書12章24節にありますように、私たちは罪と重荷と、また自己中心に対して死ぬだけではなくて、この神を喜ばせようとする私たち自身のその考えや、私たちの感情的な高ぶりに対し、また、教会奉仕やキリスト教的奉仕活動のその結果である自己満足や、私たちの献身の強さとその熱情に対しても進んで死ななければならないんです。つまり、自分勝手な思いではなくて、もう常に神の思いや考え、そのご計画に目を向けよということです。続いて、種をまくということは、暗黒をも意味します。種をまいてから数ヶ月、種が土の中にあって、光を見ない時があるように、もう時として、神は、この私たちから、神の恵みのすべての経験、神のために働くすべてのこの力、神自身の美しさというものを取り去られることがあります。しかしその中でも神は背後で働かれているということを、イエスの墓に葬られてから3日目に復活されたように、墓の中での暗闇を思い起こさせます。私たちもこの福音の種を 携えています。神の存在を知り、イエス・キリストの愛による行いによって、救いの道へと導かれた私たちが、このまま何もしないでいては何も始まりません。この福音の種をまき散らしていく役目が私たちにはあるのです。今のこの世界においても、実を結ぶことができるように、聖霊の雨を祈り求めようではありませんか。私たちの力だけでは限界があります。恐れの中を歩んでいる時だってあります。しかし主が共におられるので、勇士のごとく、世の中の誘惑や肉の欲望、そしてサタンに打ち勝つことができるのです。なぜなら、十字架の死から復活されたイエス・キリストは、この死をも打ち破り全てのものから勝利されているからです。主が共にいてくださるからこそ私たちは強くされ、励まされ、奮い立たされて、信仰の戦いを勇敢に戦うことができるんです。神以外の偶像に目を留めて心を奪われるのではなくて、天地創造、私たち人間をもお作りになったその神のみを心に留めて、信頼して、どんな時でも勇士のごとく信仰生活を歩んでまいりましょう。時は必ず来ます。神は背後で働かれています。神の時を待ちながら、この聖霊の雨を祈り求めようではありませんか。お祈りいたします。神なる主よ、私たちに命を与え、この世に生きる者としてくださり感謝いたします。私たちはどうしても目に見えるもの、良いと言われているもの、結果がすぐに出るものに心を奪われてしまいやすい生き物です。しかし私たちが困難な時でも、あなたは背後で必ず働いてくださっています。まだあなたからの働きが目に見えない時だからこそ、あなたに信頼して歩むことが大切なのです。私たちの力だけでは限界があります。あなたがいつも共にいてくださっているので、私たちは勇士のごとく信仰生活を戦い抜くことができるのです。強くされ、心を奪われることなく、励まされ、奮い立たされ、この世を歩んでいくことができるのです。このお方に信頼して、これからも歩んでいけますように、主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。